聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第24章44節から49節、ルカによる福音書第24章44節から49節です。新約聖書158ページ、159ページになります。イエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいたとき、語って聞かせた言葉はこうであった。すなわち、私について、モーセの律法と預言者の書と詩編に書いてあることは、必ずすべて実現する。そして、イエスは聖書を悟らせるために、彼らの心を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。またその名によって、罪の許しを得させる悔い改めが、エルサレムから始まって、すべての民族に述べ伝えられる。あなた方は、これらのことの証人である。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力を身につけるまでは、都にとどまっていなさい。聖書の言葉は、苦しみの中でこそ響く。そんなふうに言ってみたら、皆様どう思われるでしょうか。信仰者というのは、まさにそのように聖書の味わいを苦しみの中で深く覚えている者たち、そういうことができるのではないかと思うのです。改めて思いますのは、例えば人生の幸せ、それを聖書の言葉に基づいて感謝する、もちろんそれも良いことです。しかし、そんな幸せ探しのような、その中で御言葉を聞いているだけであるとするのならば、そのことは不十分だと思います。御言葉を聞くということをもう一度真剣に考えていただきたい。苦しみの中でこそ御言葉は響きます。今日この日曜日の午後に信仰基礎講座というものを始めようとしております。教団がもう30年以上も前に出しました命への道という、そういう冊子を元にしまして、もう一度信仰の基礎を学び直そうということを考えております。今日午後に学ぶところを、まあ、先取りして言うようでございますけれども、今日の一番最初のところに水野源蔵さんという瞬きの詩人と呼ばれた一人の人物が登場してまいります。もうずいぶん前に亡くなった方であります。幼い頃に脳膜炎にかかりまして、その後全身に麻痺を負うような、そうした生涯を送り続けた方でありますが、瞬きの詩人とそういう通りに、たった一つ自由に動く瞬きによって、彼の母親が五十音辞表をずっとたどっていきながら、この字というところに行きますと、瞬きをしまして、そしてずっと詩を綴っていく。そして編まれた詩が、多く出版してまいりました。多くの人の心を捉えました。こんな詩がその中にはあると、その、まあ、命への道の中で紹介されています。ありがとうという題がつけられている詩です。 物が言えない私はありがとうの代わりに微笑む。朝から何回も微笑む。苦しい時も悲しい時も心から微笑む。この詩の一つの、肝は心から微笑むというところでしょう。苦しい時も悲しい時も心から微笑む。苦しさにも悲しさにも取り去られない心からの喜び、それが授けられた、そう申し上げてよいと思いますが、この命への道は最初からもう言いますのは、それは聖書を読むようになったからだと言います。苦しみに喜びを授けた聖書、苦しみの中でこそ聖書はその人生を支え切るだけの味わいを持った。さあその聖書を一緒に学びましょう、そう言いながらこの信仰のガイドは始まってまいります。苦しみの中で御言葉はその心の奥底に響き始めてまいります。今日読んだ箇所で言いますと、心を開く、聖書を悟るために彼らの心を開かれたと書いてありますけれども、心が開く、心を開くと言ってそれと重なることだと言ってよいでしょう。苦しみの中で心が開かれた、苦しみの中で心が開かれたんです。お分かりかもしれません。心が閉じていたからです。どうして心が閉じたか。苦しみがあったからです。苦しみで心を閉ざした。その閉じていた心をシュエスがお開きになった。その苦しみのそばに立つようにして、自分ではどうしても開けることができなくなっている、その閉じてしまった心の扉をシュエスが、その苦しみのそばで聖書を語りながら、その扉をお開きになった。それが今日私たちに与えられているシュエスのお姿であります。皆さんにもそのように向き合っておられるシュエスを思い起こすことが許されるでしょうし、私たちが信仰の生涯を歩むというのはそういうことだと改めて申し上げたいのです。この心を開きと書いてあります45節の言葉ですが、心という言葉は聖書の中にはたくさん出てまいりますけれども、聖書の原文から言いますと、ここで使われている原文で使われている心という言葉は、実は福音書の中でここしか使われていない、たった一回きりの言葉です。この言葉は聖書のこれからあと書簡に入りますと、手紙というところに入りますと比較的よく使われるようになる言葉です。こんなふうに訳されていきます。考え、思い、思慮、知性、理性。思いと知性、理性、そうなりますとそれは随分離れていく、私たちが思うことと私たちが考えることはだいぶ違うものです。この使われている言葉が、じゃあギリシャ語でどういう意味合いを持つのか、聖書がもともと書かれてあるギリシャ語でどういう意味合いを持つのかを調べると、こんなふうに出てまいりました。知性、感情、意思を含めた心の全体。比較的長い説明の文章がありましたけれども、その中に現れてきた言葉でハッとしました。知性、感情、意志を含めた心の全体。知、情、意。そう言われることがある、その言葉がそこに出てきていることに気づきます。私は一つのことを思い起こしました。高校生の時です。高校生の 倫理社会という時間がありました。授業というのは案外つまらないものだと思いますけれども、倫理社会の時間は私は待ち望んで待ちわびて、あ、倫理社会の時間だと言って楽しくその授業を聞いておりました。というのはある女性の教師だったのですけれども、まるで説教をするように情熱を込めて倫理社会のその内容を教えてくれました。特に忘れないのはギリシャ哲学です。その時にこの地上意という言葉、人間の心を、心の相対を地上意という言葉、地というのは知識です、情というのは感情です、意というのは意思です。心の相対をそのように地上意ということで捉えるのが、実は古いギリシャのソクラテスなんかから始まる一つの哲学の構えなのだという話をして聞かせてくれました。調和の取れた幸福な心というのは、その知、つまり理性的な思考、それが意思につながること、行動につながること、これが鉄人たちが導いた一つの生き方です。そうすると、あれ情はどこに行ったんだろうということになりますが、感情は、喜怒哀楽というような感情はしばしば理性を曇らせるものであって、この感情にこだわるなということがギリシャの鉄人たちの一つの導き方であります。けれども、そう聞きになって、そんなよっぽど悟りを開いた鉄人でなければ感情をこだわるななんて、これ難しいってのはすぐにでも、先週一週間を振り返ってでも皆さんはすぐにリアルに思い起こされることでしょう。聖書はこのどうにもならない心、特に感情、その中で苦しみや悲しみが生まれてくる、あるいは恐れが生まれてくる、そういう感情を捨てよと聖書は言いません。聖書はそこにまで、つまり思いの底にまで、思いの腹の底にまで、本音の底にまで御言葉を注ぎ、苦しみの一番底のところで主イエスがずっとその苦しみのそばに立って語り続けていてくださる。救いがある、あなたは神に愛されている、だから救いがあるんだ、そう語り続けてくださる、その神の姿、主イエスの姿、それを聖書は教えますし、教会はそこに立ってまいりましたし、今日私たちに提示されている主イエスのお姿もまさにそのようなものであります。大変お世話になりました牧師の大先輩、赤学です、何でもよく知っていらっしゃる先生、日本の牧師神父たちの間で一番たくさん本を書いた先生です。しかしこの先生がずっと教えてくださったことは、ある意味では実にシンプルでした。その主張の一つは本音の信仰をでした。建前ではなく本音の信仰を、何度もそれを繰り返してお語りになった本音の信仰、どういうことかと言いますと、我々は聖書や信仰をどっか建前にしてしまう。具体的に言うとこういうことです。聖書はそうですよね、そうそう聖書はそう書いてある、でも私は、聖書が書いてあることのその後ろに力強い聖書をひっくり返すデモが出てくるんです。本音で、でも聖書はそんな綺麗事言うかもしれない、でも私の本音は、結局それで本音のデモが支配的になってはいないだろうか。本音で信じよう、あなたの一番深い本音の思いに主イエスが離れずに立って言葉をかけ続けていてくださること、 これを忘れるな。ライフメッセージのようにして、そうお語りになった。今日の姿、主イエスのお姿そのものです。拭えない本音のそば、苦しんでいる。メシアが死んでしまった。そういう苦しみのそばで、悲しみのそばで、恐れのそばで、聖書をなお説いておられる主イエス。主イエスのここでの説き方も、まさにその苦しみのそばで聖書を説いておられる、そのことなのだということが、実はここで語られているようであります。これは一つの強調として語られているようであります。読んでいるとあまりわからないんですけれども。でも、こういうことを、まあ、人生をかけて、もともと聖書が書かれているその文章を、もう人生をかけて研究をし尽くすような、そういう専門家がおります。そういう専門家からすれば、これを細かく細かく読むのでして、例えば、ここでは、このことが大事だというふうに、その専門家は教えてくれています。それは、45節、46節の、次のように書いてある。で、この次は一体、何のことを言っているのか。これが、こういう専門家たちの問いなんです。次のようにっていうのは、この次いろいろ出てくるけれども、どのことだろうか。同じような専門家がずっと時間をかけて研究している成果をずっと、その方は渡り歩きながら、それを総合評価しながら、でその方こう言うんです。次のようにっていうのは、メシアは苦しみを受け。メシアは苦しみを受け。聖書解かれたんです。モーセも、預言者も、詩編も。そして、次のように書いてある。メシアは苦しみを受ける。聖書には苦しみがいっぱい書いてあるだろう。そういうことであります。彼らの心がどこで閉じていたかということも、まあ、如実に語る言葉です。メシアは苦しみを受けるはずなんかないんだ。そう思っていたからこそ、メシアが苦しみを受けたとき、彼らは萎え果てたんです。彼らの心の扉は閉じたんです。その心の扉には字が書いてある。メシアは苦しみを受けるはずなんかない。パタン。そう言って閉じこもった。閉じこもったところでどうしようもない。でも閉じこもらざるを得ない。怖いんですから、苦しいんですから。メシアは苦しみを受けるはずなどないと言って、自分のそれこそ恐れの本音、苦しみの本音にずっとどっぷりと浸かるような、そういう部屋の中に閉じこもるようなもんです。だからこそ主イエスは、その閉じられた戸のすぐそばに立って、聖書を語りになる。聖書には苦しみがたくさん書いてあるぞ。苦しみがないから神がおられないんだろうか。苦しみがないから、苦しみがあるから救いがないんだろうか。いいや、そんなことはない。モーセを読めばいい。預言書を読めばいい。詩編を読めばいい。そう言って、主イエスがここで語り始められた。聖書を読むというのはそういうことです。モーセの律法が書いてある。しかし律法のところ、創世記、それから申命記に至るまで、モーセ御書のことをここで言ってるでしょうけれども、もうモーセ御書で苦しみはいっぱいです。モーセは律法を与えられた。共同体を愛のうちに保つ律法です。しかし、たちまち現れるのは、その愛に基る人間の姿です。他者を真実の意味で愛することができない。自分のことばかり考えて他者を傷つけてしまう、そういう人間の姿が立ち現れてくる。そこに人間の醜悪さが生まれてまいります。そうした 事柄がイスラエル共同体を傷つけに傷つけに傷つけていく、そこに苦しみが生まれます。主イエスはそのことをおたどりになったんでしょう。その上で主イエスがおっしゃったのは、どうしてそれなのにあなたが今ここにいるんだ。慈しみがイスラエルを支えた以外ではないではないか。あなたが神に愛されて今ここに生きている以外ではないではないか。どんな苦しみにも主イエスは、神は共におられる。あるいは預言書、預言書というのは世界史の話が出てくる、この間の祈祷会でお話した通りであります。世界史大の嵐が吹き荒れます。その中で苦しむんです。しかし主イエスおっしゃったはずです。バビロンは一体どうなったんだろう、アッシリアはどうなったんだろう、ペルシャはどうなったんだろう、ギリシャはどうなったんだろう、ローマはどうなるんだろう。世界史の嵐が吹き荒れてあなた方が苦しむ、そうかもしれないけれども、だからといって神が死なれたわけではない。神は生きておられる。聖書にすでにそう書かれているじゃないか。詩編が出てまいります。モーセと預言者をおっしゃるのは福音書の中でも他に見出すことができます。だいたいそうやって旧約聖書を言い表すんです。モーセとそれと預言書というので、律法と預言書ということで旧約聖書を言い表すのは当時の、まあ、言い方であります。ところがここでは珍しく詩編が出てくる。詩編を読みになるとわかるでしょう。詩編にはそれこそ苦しみがたくさんある。それは共同体の苦しみかもしれない、によって触発された苦しみかもしれませんし、世界史の渦の中で生じたある個人の苦しみかもしれませんけれども、詩編にありますのは極めて個人的な苦しみであります。個人の苦しみ。その個人の苦しみのただ中で信仰者たちは捉えられる。どう捉えられたかというと、復讐にとらわれるんです。復讐の言葉が出てまいります。呪いにとらわれるんです。呪いの言葉が出てくる。絶望にとらえられるんです。絶望の言葉が出てまいります。そういうことから言いますと、聖書は苦しみをいくらでも語る。いや、もっと言うと、聖書が語らない苦しみはないというほどに、聖書は苦しみのデパートだというほどに、聖書には私たちが経験する苦しみが私たちが言い表す以上にはっきり言い表されている。その上でシエサは言われる。その上で彼らは祈ってるじゃないか。神がおられるんだ。その祈りを聞いておられるんだ。それを忘れてもらったら困る。シエスは苦しみに御言葉を添えながら、それでも神は語っておられる。その神が語られる救いは力ない救いだろうか。メシアの死も同じでありました。主イエスの十字架は共同体の醜悪さ、その中に建てられました。ローマの支配といういかんともしがたい世界大の構図の中に建てられました。あるいはユダヤの指導者たちの恨み、妬み、復讐、呪いのただ中に建てられた。そうだ、 けれども聖書がずっと語り続けているように、しかし三日の後に蘇った。私がここにいるじゃないか。そう言いながら聖書を解かれた。彼らの心を開かれた。開くたら説得って訳してもいい言葉。その苦しみに寄り添いながら、神は生きておられる、聖書にずっと書かれている。今も私が語っている。苦しみと、いかんともしがたいあなたの本音と、あなたのどうにもならない、自分でも触れることができない、その心のそばに、忘れてほしくない。私が立っている。そのことをお示しになった。御言葉を聞くというのは、こうして苦しみを覆したあまりある神の力強い救いが今なお愛のうちに注がれているということを、それこそ私たちの思いの底、心のどん底で聞くことであります。罪の許しを得させる悔い改めと書いてある。罪というのは神を見失うことです。許しっていうのは解放って訳してもいい言葉。神を見失って、その苦しみの中に捕らえられて、もう出口なんかないっていうそういう心からあなたは解放されるんだ。どうしてか。神がおられるじゃないか。あなたの心の暗さで神を消すことができるとでも思っているのか。神がおられるじゃないか。悔い改めとはですから、神をまっすぐに振り仰ぐことです。私たちの心のどん底からです。この苦しみの底で聖書の言葉を聞き続ける。それが聖書を読むこと。そしてその喜びに生きる。これがここで言われている証人です。世界の果てまで証人としてそうやって立てる。そうした中で生み出された一人の証人の話をさせてください。私の父です。私の父は、昭和8年生まれ、1933年生まれ、少年時代に戦争のありを最も食らった世代であります。高橋秀夫と言います。どこかで検索したら出てくるかどうか。音声の説教集が出されたことがありましたから、どっかでお見つけになることはできるかもしれません。牧師として、伝道者として歩んだ一人の人物であります。21年前に亡くなりました。その葬儀の指式をしてくださったのは、村上信道先生、PBA などの働きでご存知の方も多いでしょう。村上信道先生が、進学校当時から父の大変、友達でありまして、村上先生がこの詩式を引き受けてくださいました。詩式は立派にお勤めくださったといえばおこがましいですけれども、そしてその後詩式が終わりましたら、私のところにスーッとやってきて、詩式では流さなかった涙を流して、君のお父さんはな、福音というのはここまで人を変えるのかというような生き証人だった、そう言いました。福音っていうのは人をここまで変えるんだっていう生き証人だった。そう言ってポロポロと涙を流された。実は私の父は世間的に言えば不幸な人間であります。苦しみの多い人です。ある時期に、それこそ
苦しみの中に神なんかいない、苦しみの中に救いなんかない、そういって閉じこもるような歩みを余儀なくされた人物です。ある説教書の中に父の説教が載っていまして、その中にこんなことを書いています。私は3歳の時に母を失い、戦争で父を失いました。私を育ててくれた養母は14歳の私を残して再婚していきました。私は親戚をたらい回しにされ、居候として他人の家のご飯を食べる辛さをしみじみと味わい、孤独というものがどんなに寂しいものであるかを嫌というほど経験しました。そして悲しい悲しい、自己憐憫の奴隷になって、どうして私だけが、どういうものでしょうか、試練に遭うと私だけと思うものですよね。私よりも不幸な人はいっぱいいるんだけれど、でもそう思いました。そんな時に不思議なようにして神は私を救ってくださいました。神の言葉に出会ったんです。不幸のどん底で、寂しさのどん底で、苦しみのどん底で神に出会った。実はその説教は面白い説教で、1970年代の箱根説教で、箱根聖会で即席の説教を求められて説教している説教です。一緒に講師陣を務めるはずになっていたその家庭で、お子さんが命の危機に遭うような大事故に遭いまして、その講師の一人がとうとう奉仕できなくなっちゃって大急いで帰った。高橋先生、あなたは講師に立てられている一人だから、この分もやってと言って、そして正解の間に一個の説教を作らなくちゃいけなくなったみたいです。でその中で自分の人生を語っています。さっきの話もそうです。そしてその後に、そういう寂しさの中から一つの家庭を持った。あったかい家庭だった。子供が生まれた可愛らしい女の子です。ところが、その女の子がキラッと目が怪しい光をするようになって、おや、そう思いながらお医者さんを訪ねたら、小児がんだ。手の施しようがない。そう言われて、この女の子は2歳半で実は召されていく。もう苦しみに苦しみを重ねるような、しかしそういう中で、そういう中で、そういう自分でも触れることができないような苦しみの心、悲しみの心、そのどん底で主イエスが説得してくださる。私が生きている、私が生きている、彼らの心を開き、心の上積みではありません、いかんともしがたい我々の心の奥の奥、底の底、そこに主は一緒にお立ちくださっていること、そこでさあ一緒に聖書を読もう、そうおっしゃっておられること、これはやがての聖霊降臨の出来事の先駆けであります。やがてキリストの霊が使わされて、みんなが聖書を読むと不思議なようにして、心の奥底に、心のどん底に主は立っていてくださることにはっと気づく。そして教会は気づかれていった。悟らせると書いてありますから、先生、そうは言うものの、私はそんな悟りを開けませんと、そう言うかもしれませんけれども、ここも注意深く、悟らせるです。あなたの悟りじゃない。弟子たちに求められたことは座っていることです。エルサレムに留まっていなさいと書かれていますけれども、原文は座っていいようです。座っていなさい。座っていて大丈夫。主がやってきて、あなたの心の底を探り当ててくださる。けれども、知ってほしい。
その時にかけられる言葉を否まないでほしい。聖霊を否まないでほしい。心の底に響く言葉を否まないでほしい。神はどんな苦しみの中にもなお救いを行い続けていてくださる。この後の弟子たちだってそうです。弟子たちが聖霊降臨で、まあスーパーハイになってアドレナリンが出まくって、そして苦しみなんかもわからなくなったということじゃないんです。弟子たちは苦しむんです。でもその弟子たちが苦しむ苦しみの度ごとに、その本音の極みのところに神が立ってくださる。神が立っていてくださる。苦しみの中で悩む教会、疑う人々、恐れる人々、そこに御言葉が添えられたのです。皆さんの歩みもそのことで思い起こされるでしょう。それが証人なんです。証人というのは、主イエスが今なお生きて言葉をかけてくださるということを知っている、ただこの一字であります。証人はすべてを知っているわけではありません。すべてを知っているのは証人ではなく刑事さんでしょう、判事でしょう。調べ上げるからです。証人はその犯人の生い立ちがどうなっているか、どうしてその犯罪が起きたかなんて、証人にはそんなことは知ったことじゃありません。ただ一つのことを知っている。事件が起きた、出来事が起きた。我々はそうです。神がなおキリストによって今私のどん底にすら語りかけてくださる。これがあれば我々は立派な証人です。牧師としての歩みを続けてきた私も申し上げたいのです。苦しい時に限って御言葉がやってくる。奇跡ではなく御言葉がやってくる。神の御業は御言葉の中に私の心に触れながら私を通して表されていく。さあ証人だ、立ちなさい。そう言って私たちの手が意味を持つのです。私たちの微笑みが意味を持つのです。私たちの歩みが意味を持つのです。御言葉に応えましょう。あらゆる苦しみの中になお救いを行い続けるよみがえりの主がおられるのですから、祈りをいたしましょう。父なる御神、御霊の語りかけのその言葉に今心を開かせてください。主が私たちの心を打ち叩くそのままに今心を開かせてください。あなたの言葉を否むことがないように私たちを守ってください。主の御名によって祈ります。アーメン。